この朝はお読みいただきました呼ぶ記の2章を通して試練の意味を求めてという題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。実はこの箇所でありますけれども9月の第4週23日だったんですけれども教会学校の牧養者という教案でですね指定されている箇所でありました。まあその月のテーマとしてはあなたの若い日にあなたの作り主を覚えよというテーマが定められて、そして第1週第2週第3週とマリアとマルタ盲人の癒しまたザーカイと進んで、そして最後の人物として取り上げられていたのがこのヨブでした。でちょうど、私がメッセージをする担当でもあったわけでありますけれども、そうした中でですね、掲げられていた御言葉がですね主が与え主が取られたのが主の皆本部一貫一章の21節の言葉でした。で教会学校のこの今日の聖書のこの御言葉を通して目指すところは CS 教師の先生方目指すところは試練をなされるのも神様であるということを受け止めて神様を賛美するものとなりましょう、子供たちをそのように導く礼拝でありましょうというそういうものでした。試練を与えられるのも神様けれどもその中で神様を賛美するものでありましょう、非常に正直重いテーマでありました。ヨブはかくかくしかじかこんなに大変なところを通ったんですよと、でも最後に神様は祝福してくださったんですというヨブの人生を語るのであればそうでもないわけでありますけれども、でもそれではメッセージにならないという故に試練を与えられるのは神ではあるけれどもそれでも神を賛美しましょう、どう語るべきか本当に祈らされました。子供たちはやがて試練を経験することでしょう、いやすでに試練の中にあるとんでもない試練のただ中にあるお友達もいるかもしれない。そして本当にそれでも神様が試練を与えられるけれども神様を賛美をいたしましょうということを語らなければならないとするならばそれらのこともはるかに超えて本当に恵みに満ちておられるお方がおられなければ語れないでしょうか。そうでなければお友達の心はですね神様そんなに怖いお方っていうなら私は僕は神様はいい怖いと言ってですね離れてしまいかねないという。ですから本当に憐れみただ本当に憐れみの中で祈らされてご用させていただいたということでありますけれども、考えてみますとこの試練の意味ということですけれども試練からの解決はどこにあるのか、このことを呼ぶ記は呼ぶ記全体を通してですね神の臨在圧倒的な神の臨在以外には救いは解決はないんだということを呼ぶ記は全体を通して教えている書物であります。呼ぶのとんでもない試練けれどもそれまでご自身を示されない神様がですね突然38章からなんですけれどもまあ最初1章2章と試練の理由が書かれていますけれどもそのところに寄り添った3人の友達とのやり取りがずっと記されてああでもないこうでもないとで ヨブもその友の言葉に納得がいくわけではない、なんとか納得を与えようと、だけどもとてもじゃないけどもっていう、うん、そんな中で38章に突然ご自身を示されるんですよね。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる、私に示せとですね。そしてご自身がそれまで成してこられた天地創造からですね、恵みの技を圧倒的な力でなされた、その御力と恵みの技をですね、こう示すっていう、示していかれるっていう、その時にもう理屈を超えてヨブは神様の前にひれ伏すっていう、神様に触れられてそしてひれ伏すっていう、そして実はそれが救いであったっていう、そういうストーリーがヨブ記であります。どうしてあの北朝鮮にお嬢様であるめぐみさんを拉致された母親横田早紀江さんがですね、人の言葉で癒されることができるでしょうか。けれども友から手渡された聖書、なぜか心がこの呼ぶ気に引きつけられていく。そして不思議、神様に触れられました。そしてお嬢さんのためにも信仰を持って立ち上がるものになった。まさにそこには圧倒的な神様との出会いがあったんですか。ですから、今日の題はですね、試練の意味を求めてという題をつけさせていただいたわけですけれども、試練の意味を求めるなんていうこと自体邪道で、神様の恵みを引き下ろすことになってはならないとも思いつつ、示されることをご一緒したいと願っています。早速でありますけれども、この2章はヨブに臨んだ試練の第2弾が描かれている箇所であります。2章の7節、サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性のしもすで彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。本当にどうにもならない、のたうち回る試練のただ中に置かれているヨブの姿がここに描かれています。そんな夫ヨブを見たときにですね、妻は語るわけですね。9節、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。とんでもない言葉を語っているこの婦人のようにも思いますけれども、ではこの婦人は不経験な妻であったのか、悪妻であったのかというなら、そうではありません。夫の姿を見るときに、また一生で望んだ試練、愛する者を全て失うという、妻以外の全てを失うというような、そういう試練に見舞われた夫のことを思うと、もうあまりにも夫が哀れで、どこに気持ちを持っていっていいかわからない、そんな中で神を呪って死なさい、そういう表現になってしまったんでしょう。第2弾の2章には試練が記されていますけれども、じゃあ第1弾で臨んだ試練というのはどんな内容であったかというなら、それは一章に紹介されています。 その試練はヨブの生涯の祝福のど真ん中で起こったことでありました。豊かさの絶頂の中で臨んだ試練でありました。一章の一節から五節までをお読みしますが、渦の地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千と、ラクダ三千と、牛五百くびき、メロバ五百と、それに非常に多くの親類を持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いをするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。本当にここに描かれているのは、もう誰もが羨むような理想的な家庭、そして妻や子供たちからの心からの尊敬を受けていて、経済的にも恵みの中にあっ て、そして子供たち10人の子供たちの家庭も仲が良くて交わってっていう、親にとってですね、これほど嬉しいことが、子供たちがいがみ合うのではなくて、本当に喜び、互い喜び、助け合い、週ごとにというような交わりをするなんて、こんな姿を見ることができる親、これほど嬉しいことがあるでしょうか。ところが、第一弾として臨んだ試練とはどんなものであったかというと、15節に記されています。シバ人が襲いかかり、これを撃ち、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。そうかと思うと、17節に次に報告に来たしもべがやってき、その報告を聞き終わったかと思うと、この者がまだ話している間にまた他の一人が来ていった。カルデア人が3組になってラクダを襲い、これを奪い、若いあなたのしもべたちを剣の刃で殺しました。そうかと思うとですね、極めつけですよね。18節、この者がまだ話している間にまた他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、ぶどう酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それが若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれました。なんという試練けども、その中でヨブが語った言葉が21節でした。ご一緒に読んでみましょうか。一章の21節、3、はい。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。またへ主は取られる。主の皆は本で引かなと語った。そして、先ほど読んでいただきました2章第2弾。もう本当に全身が悪性の出来物でっていう、その時、そして妻にですね、神を呪って死になさいと妻から言われた時には、何とヨブは語ったかというと、2章の10節でありますけれども、 ご一緒にお読みしましょうか。2章の10節3、はい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けなければならないではないか。はい、そこまでと聖書は記しているわけであります。今日はこの箇所からでありますけれども、ご承知のように、なぜこんなことがヨブの生涯の上に起こったのか、その理由についてはヨブは記されていません。そしてその理由を一つ挙げることができるとするならば、それは神様にとってヨブが誇りであったから。一章を見ますと、御使いがですね、人を助けるために地を行き巡ってきました。そうした時にサタンもそのところに立つわけですよね。それで神様の方から、一章の八節でありますけれども、神様の方から語りかけました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を留めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。そう、神様の方から、お前はヨブを知ってるかと、語った時に、するとサタンがですね、神様お言葉ですけれどもと旧説の言葉を語るわけですよね。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたが特別に祝福しておられるからではありませんよ。でもその一つを取って打つならば、ヨブはあなたを呪うでしょう。ならそうしてみなさいと、ヨブの知らないところで、そのことの上に臨んだ試練でありました。そして中で一つ目のポイントでありますけれども、皆さん、ヨブにこの試練のことが知らされていたら、この背景を知らされていたらどうでしょうか。私たちは皆さん、言われのない試練が望むときに、その試練の中で苦しむのではないでしょうか。神様どうしてですか。例えばですね、望んだ試練でありましても、半分ぐらいはその言われが分かっていると、あなたがあそこであんな過ちを犯したでしょうなんて言われるとですね、半分ぐらいこう分かっているとですね、致し方がないというか、諦めることができるとか、甘んじてそれも受け取ることができる、試練を受け入れざるを得ないということもあるかもしれません。けれどそうでないという、ましてや知らされていない。そしてたとえ言われがなくてもですね、その意味が分かるならば、私たちは頑張ることができるんではないでしょうか。お父さん、どうして私だけ怒るのって、悪いことをしたのは私だけではないでしょ、お友達だって、子供が父親に言うときにですね、その父親がだってよそのお友達を叱るわけにはいかないだろう、みんなが帰った後で愛する娘よ、特別に今日は大きなおやつをあげるから言ったとしたらですね、分かったわとこう言うことができるかもしれません。そして私たちの人生には時に理不尽ともいえる試練が望みます。事故や災害や他者の過失や悪意によって、 神様なぜですか、どうして私に、私だけにという、そしてそれらの中にあっていくら尋ねても、その理由がわからない、それが試練だと思うわけでありますけれども、神様なぜですか。でももしですね、その時に神様が、先ほど その父親と娘のやり取りではありませんけれども、それは何々のためだよ、上にお前が頑張ってこの試練を乗り越えるならご褒美に何々をあげるから、もしそうなったとしたら、そうか、あ、これを何々をもらうためなんだ、獲得するためなんだ、じゃあ頑張ろうって、もう少し我慢しようとなったとしたら、試練の意味そのものが変わってしまうのではないでしょうか。我慢しているのはこれを得るため、でもそのようなことでは得れないものがあると聖書は語っています。大切な箇所なのでお開きいただけますか。ローマ人への手紙の5章、新約聖書のローマ人への手紙の5章、5章の3節から5節まで、これも大切な御言葉なのでご一緒に読ませていただきたいと思います。ローマ人への手紙296ページ、新約聖書の296ページ。ローマ人への手紙の5章の3節から5節ご一緒に読みましょう。3、はい。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。この希望は失望に終わることがあります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ありがとうございます。なぜこんな試練に私は見舞われなければならないのですか。それは〇〇のためだよ、頑張ったら〇〇をあげるからね、そうであるなら頑張ろうというものであるなら得れないものがある。それは何かというと品性だと聖書は言っています。患難さえも喜んでいます。そして患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。患難、試練を、言われのない患難試練を通してでなければ与えられないものがある。それは品性だ。キリスト者にとって最も大切な品性、神の形に似せられた人が最も神の恵みを反映できる品性、それは神様どうしてなんですか、なぜなんですかと言われのない試練の中で作られていくんだと聖書は教えています。真珠はアコヤ貝を切って、そして核を入れることによって作られることを私たちは知っています。 突然望んだその痛み、試練、その中で痛みを和らげるために悪夜害は分泌物を液を出して、やがてその核を石を覆い、苦しみを超えてあのような輝きにした真珠をこう生み出す。最低でも4年はかかるそうであります。ちょっと昨日調べてみたんですけど、核を入れるにまで悪夜害が成長するのに2年かかって、そして最低でも、そして核を入れて、そしてその核をこの分泌液でこう覆って真珠になるまでにさらに2年かかって、4年という即席ではできないんですか。それがですね、悪夜害、悪夜害と会話、人と会話できる悪夜害はいないと思うんですけれども、どうして私がこんな目に遭わなければならないんですか。それは真珠のためだよ、悪夜害である太郎よ、花子よ、もしお前がこのそうした痛みの中で最高の真珠を生み出せたら、今年の今年度の最高品質の真珠を生み出した悪夜害として表彰するか。え、本当ですか、それなら頑張ろう、いうようなことでせっせとですね、分泌液を出してと真珠を作ったとしても、そしてその真珠の回帰がもし同じであったとしても、どうでしょうか、その価値を思うときに魅力のないものになってしまうのではないでしょうか。痛み、突然に襲った痛み、理由がわからないけれども、なんとか下向きに生きようとして、それによって生み出される真珠だからこそ価値がある。イエス・キリストの苦悩は私たちの救いのためです。それは目的は明確です。イエス・キリストの試練、十字架の試練は私たちの救いのため。じゃあ私たちの場合の苦悩の意味は何かというなら、それは私たちのうちにキリストの形が、神の品性が作り上げられていくため。試練を通していなければっていう。愛するものをなくしたことがない人に、どうしてその悲しみがわかるでしょうか。理解したいと思うけれども、わかりえない。あるいは、挫折を経験したことがない人に、どうしてその悲しみや苦しみを理解することができるでしょうか。私たちは主の祈り、試みに合わせないで悪しき者からお救いくださいと祈る、それは本当に私たちの祈りでありますけれども、そして試練がないに越したことはありませんけれども、しかし、すべての人に試練は望む。その中で、せめてその意味が分かれば、分からないものもある。なぜですかという、その意味は、あなたのうちに、神の子としての品性を私は形作りたいのだ。でも分かることがあります。分からない、神様この試練はなぜなんですかって。でも、ヨブ記の中にはですね、分からないこともありますけれども、分かることが紹介されています。それは一章の十二節お読みします。一章の十二節を見ますと、主はサタンに仰せられた。神様、あなたがヨブを特別に、祝福しているからですよ。そのヨブの持ち物を奪ったらヨブは呪いますよ、と言ったときに、十二節、主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。それで出て、サタンは出て行った。 第2弾の試練の時にはどうだったかっていうと、2章の6節、どうだサタンよ、ヨブは呪わなかっただろう、でもあなたがもしヨブに触れるならば、川の代わりには川を持ってします、人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです、あなたが彼の骨と肉を打ってください、健康を奪ってください、打ってください、きっと呪いますよ。その時に6節、主はサタンに仰せられた、では彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるな、分かることが2つある、持ち物のすべてを任せよう、しかし彼の身には触れるな、では彼をお前の手に委ねよう、ただ彼の命には触れるな、分かることは何かというと、確かにサタンは誘惑をし働きますけれども、サタンの働きは神様の身許しの範囲でしか動けないということを私たちはこのところから知ることができます。本当にこれは非常に大切なこと、神様の身許しの範囲でなければサタンは動けないという、そしてここに神様の予部に対する愛が、期待が込められています。身許しの範囲、たとえ試練が誘惑が望むとしても、そしてそれはたとえ自分の罪の上に招いた試練で私たちが苦しむようなことがあったとしても、それは同様であります。私の過ちや愚かさや罪のゆえに、罪深さのゆえに陥った試練であったとしても、その試練は神様の見許しの範囲、神様は決して私をあなたを諦めたり見放したり見捨て去りなさることはなさらない。ですから私たちはどこからでもやり直せる、どこからでも立ち直れる、立ち上がれる、この神様の愛を受け取ったら脱出できない試練はない。第一コリントの10章の13節にはそのことが紹介されています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。そして脱出の道とは何かというなら、イエス・キリストご自身だと、そしてそれはですね、この予備記の38章、突然神様がご自身を示されて、ここにつながるんですよね。脱出の道とは何か、神ご自身なんだと。主ご自身がおられる、主ご自身、私に語りかけられる神がおられる。主は嵐の中から予備に答えて仰せられた、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かという語りかけの中でご自身を示されて、ですから本当に私たちの救いというのは全能者にある大いなる救いっていう、驚くばかりの荘厳なる救い、この全能者が私の生涯に関わってくださって、理由は知らなくても最善のことをしてくださるっていう、そして三つ目のことでありますけれども、そうした試練の中で、ありのままに神様は私たちがありのままの心を注ぎ出すことを許してくださっている。ヨブも今日はお開きしませんが、いろんなこの友とのやり取りの中でですね、いろんなことを語っています。ダビデもそうでした。 イザヤもそうでした。アブラハムもモーセもつぶやきました。エレミアも神様の前にそうでした。どうしてこんな若い私が、しかしありのままをそれがたとえつぶやきであったとしても神の前に語るなら神様はそれを許してくださっている。人の前ではですね、それは祈りの課題としてでなければ、人の前につぶやくならばですね、人の心を痛めるということもあるので、知恵が必要であることを思いますけれども、けれども神様の前にはありのまま注ぎ出してよい。神様はそれを待ってくださっている。そしてそうしなければわからない恵みが、開かれない恵みがある。皆さんは試練の中で、神様どうしてですか、なんでこの私にこんな試練が望まなければならないんですかと祈られたことはあるでしょうか。尊いことです。そこで上品になる必要はない。本当に親に子供が訴える時にストレートに自分の思いは、なんでですか、どうしてお兄ちゃんは、どうしてお姉ちゃんは、どうして妹にはこうなのに、ありのままにって、そうしたことを思うときにですね、この箇所を黙想しながらですね、私は悪霊に憑かれた娘を持つカナンの婦人ですよね、癒してください、娘を悪霊に憑かれています、癒してくださいとイエス様に近づく婦人の姿を思い浮かべました。イエス様、私を憐れんでくださいと近づくのに、なぜかイエス様はそれを理由なく退けておられるかのようにも見える箇所っていう、けれども、退けられるかのように見える中でイエス様が子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくないと語った時に、その婦人は、主よ、お言葉の通りです、でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと言った時に、イエス様は見上げた信仰だ、神の選びの民イスラエルの中にもこんな信仰を持つ者はいないけれども、この異邦人の中に約束されたイスラエルの神の子供たちをどうなのかと言わんばかりに、この婦人を称賛イエス様されましたけれども、そうしたことを思うときに、そのカナンの婦人と同様に、この時神様は呼ぶにもかけたのではないでしょうか。そしてそれは試練のただ中に置かれている私たちにも神様はかけてくださっている。最後に、サタンはどんな試練を呼ぶに与えても呼ぶから決して奪うことのできないものがありました。何でしょうか。どんな試練を加えても予備から奪うことができないものがありました。それは予備から神様ご自身を奪うことはできませんでした。なぜ神様 こんな試練を私に許されるんですか。わかりません。でもその中でわかることは、でも神様をその中でも見上げて神様を礼拝していこうとするあなたの品性を神様はその中で麗しく磨いてくださっておられる。最後に、第一ペテロの五章、新約聖書の第一ペテロの五章、ご一緒にお読みして終わりましょう。第一ペテロの五章の十節、458ページ。第一ペテロの五章の十節。458ページ。五章の十節、お読みいたしましょう。三、はい。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。お祈りいたしましょう。